キリスト教会がお送りする世の光。
世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。継続は力なり、聖書を一日一日と読み進むなら不思議にも自然に養われるものがあります。今日も聖書を開いてまいりましょう。今日はエゼキエル書41章からケルビムと夏目ヤシと題してメッセージをお伝えいたします。本堂の扉には壁に彫刻されていたのと同じようなケルビムと夏目ヤシの木が彫刻してあった。外側の玄関の間の前には木の庇があった。昨日は死後、私たちは神にお会いする、そのような場が備えられていることをお話しました。エゼキエルは昨日の40章41章と神殿のイメージを持って象徴的にそれを語っています。先の40章では神殿本体の周囲の様子が描かれていましたが、この41章では神殿の敷地に入っていって神殿本体そのものの様子が描かれています。つまり神殿の本体にある聖所と至聖所、そして神殿の本体の周囲にある脇間について大雑把な構造が説明されているのです。今日エルサレムの旧市街に神殿研究所という施設があります。イスラエルの神殿の歴史についていろいろと学ぶことができ、さらにエゼキエル書に書かれたこの神殿の現代的なイメージ図を映像で見せてくれるところです。普通のクリスチャン向けのイスラエルツアーではあまり行かない場所ですが、ぜひ一度は訪れてみたい場所です。ともあれ、エゼキエルは神殿本体の外装や内装についても語っており、実はそこが重要ですね。つまり神殿本堂の入り口にも内側にもケルビムと夏目ヤシの木の彫刻が施されていると。イスラエル人にとって夏目ヤシは正しいものの繁栄の印で、さらに祝い事の象徴でした。また夏目ヤシはヘブル語でティモラーですが、ギリシャ語でフォイニックスという単語が使われ、それは不死鳥を意味します。つまり命の象徴がそこにあるということですね。またケルビムは旧約聖書では神の御座の台座としてのイメージで使われています。繁栄、祝福、命、神の臨在と、まさに神ご自身がおられる場を象徴的に表現しているのです。私たちは死後そこでさらなる豊かな命に預かるのです。この素晴らしい希望を持って歩みたいものですね。では良き一日を祈ります。
ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691 910-8691 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。